黒部サトライ、
おはようございます。岩木幸子です。黒部サトライ、この番組では行ってみようやってみようコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。今週はうなずき遊学館で歴史について学びます。お楽しみに。
黒部サトライ、
お話をうなずき遊学館の内山香織さんにお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、うなずき遊学館っていうのはどういう施設なんでしょうか？
はい、うなずき遊学館は平成5年、郷土の歴史や文化に親しみながら学ぶ生涯学習の拠点として整備された施設です。入り口から右側が黒部市立図書館うなずき館、左側が歴史民俗資料館という複合施設です。うなずき館の方には約7万3000冊ほどの蔵書があり、季節に応じて様々な比較を行っておりますし、歴史民俗資料館の方では歴史や民族に関する資料を収集し展示をしています。
図書館も気になるんですけれども、今週はですね、歴史を勉強しようということで歴史民俗資料館の中に連れてきていただきました。中に入ると早速ね、大名が使ってたんだろうなと思うような籠が置いてあったりですね、もう中に入るだけでいろんな歴史を感じることができます。この歴史民俗資料館について内山さん、教えていただけますか？
はい、うちの資料館あまり大きな施設ではないんですけれども、資料館には企画展示室と常設展示室がございます。入って左側の方には常設展示室がございまして、こちらにはかつて日本三奇橋の一つに数えられていた相本跳ね橋の復元模型がございます。三奇橋っていうのは奇妙なという意味ではなくて、非常に独特であるとか唯一無二無比の構造の橋という意味でありまして、他に山口県の錦帯橋や山梨県の猿橋とともにこの相本橋も数えられております。
大変貴重なものなんですね。それでは入り口入って左側の歴史民俗資料館の中に入ってみます。
黒部サトライ、
歴史民俗資料館のロビーにあります、今すごく大きな黒部扇状地が描かれたビニールのマップの上に立っています。ここはですね、自由に靴で歩いてもいいということで、なんちゅうかな、ゴジラ気分を味わえる、そんな気がします。さあ、そして歴史民俗資料館のこちら中に入りました。大きな木の橋ですね、内山さん。
はい、こちらは相本跳ね橋の復元模型でして、実際は63メートルという日本一の規模を誇る大きな橋だったんですけれども、現在は赤いかまぼこ型の橋に変わっているので、当館にあるこの2分の1サイズの復元模型で王子を偲ぶことができます。
この相本橋っていうのは非常に特徴のある橋ということなんですけど、ちょっと近くでね、見てみようかと思うんですけど、
相本跳ね橋はちょっと特徴的な構造を持っておりまして、相本という場所は黒部川扇状地の扇長部、扇の要の部分にあたりまして、川幅が最も狭いので流れも速く、橋を支える橋脚を立てることができません。そこで川の両岸から跳ね木と呼ばれる12メートルから18メートルほどもある長くて太い木材を岸壁に埋め込んで、その上に何本もの跳ね木を重ねます。で、川の中央に腕を差し出したように伸ばしていって橋を支えるようにして作られました。この相本跳ね橋はその作り方が珍しくて非常に規模も大きかったので、日本三奇橋の一つに数えられました。
本当に先人の知恵というか工夫して作られているのがこの近くで見ると本当によくわかります。歴史も随分ありそうですね。
はい、こちらの相本跳ね橋が最初に架けられたのは今から350年とちょっと前、1662年の加賀藩第5代藩主の前田綱紀の頃です。完成した相本跳ね橋は加賀百万石の権威を天下に示す名橋でした。このあと、20年から30年ほどの間隔で架け替えが行われており、明治23年までの間に8回架け替えられました。
常設展示場にはこの他にもいろんなものがあるんですね。
はい、
相本橋の模型の下の方なんですけれど、あれはオブジェですか？
あれはですね、昔黒部川の下に大蛇が住むっていう伝説があるんですけども、それを元に造形作家の清川北斗さんが作られた大蛇です。
大蛇なんですか？ちょっと見てみますね。はあ、迫力がありますね。
これがあるってご存知なくて入館されるとみんなひゃーってびっくりされますね。
私も今ひゃーって思いました。これを見るだけでもね、ものすごく伝わってきますね。ぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います。
黒部サトライ、
今度は企画展示室にやってきました。こちらはまた常設展示室とはもう全く違った感じですね。
はい、こちらでは現在はトロッコと巡る90年の旅というテーマで展示をしています。今年平成28年は宇奈月から猫又までが開通してから90年目にあたる、まあ、節目の年なんです。それを記念して黒部川における電源開発と電気鉄道の関わりについてご紹介しています。
いろいろ展示されていますけれども、ああ、これってあの歴代の運転手の方の、ね、制服が飾ってあったりね、欅平っていうあれ電車についてたプレートですかね。さあ、そしてこちらには出発をするときに使ってたんでしょうか、懐中時計みたいなものもありますね。あ、それとこれは、
これですか？
はい、
これはあの今でいうとこの、まあ、乗車券にあたる便乗証っていうものでして、
はい、
あの命の保証はしませんっていうので、まあ、そういうのを約束した上で、まあ、鉄道の方に乗るっていうあの切符になります。
なんか切符っていうと心が浮き立つんですけど、これちょっと重いですね。
これはちょっと重いですね、まあ、木で作られていて、まあ、何遍も繰り返し使われたものだと思われます。
なんかいろんな意味でちょっと重いな歴史の重さ、命の重さ、いろんなものを感じてしまいましたけどもね。今回の目玉っていうのは何なんでしょうか？
今回の目玉はですね、この特選内山村長の写真帳です。これはあの、まあ、初公開のアルバムでして、宇奈月町の前身である内山村の村長であった徳仙村長さんがお持ちだった写真帳です。このアルバムには黒部川第二発電所や第三発電所の工事の時の写真が多数収められています。
昔の方がこれ工夫して撮られたんですかね。昔パノラマ写真なんてないですもんね。
そうですね、パノラマがなかったので、あの少しずつ位置をずらしながら撮影し、まあ、広い場面を撮った写真とかもあります。
資料用の写真っていうのも非常に分かりやすいんですけども、こういった個人の方が持ってらっしゃった写真っていうのは臨場感ありますね。
そうですね、これ本当にね、ここまで水が来るとかそういう線も書いてあったりして、芸術写真ではない、まあ、記録写真としての価値もある貴重なアルバムです。
ぜひあの大人の方だけじゃなくてね、いろんな方に見ていただきたいですね。
そうですね、まあ、電車好きなお子さんにも楽しんでいただける内容とはなってると思うので、ぜひ見ていただきたいです。
黒部サトライ、
歴史民俗資料館っていうとちょっとお堅いイメージがありましたけど、そんなこともなく楽しめました。
ありがとうございます。現在開催中のトロッコと巡る90年の旅の展覧会は11月27日の日曜日までとなっております。大人が300円、中学生以下が無料となっております。で、図書館の方で、まあ、今企画をやっておりまして、11月13日日曜日までの間に当館で芸術関係の本を借りられた方抽選で歴史民俗資料館のペアチケット招待券をプレゼントしています。私たちの話を、まあ、聞いていただいて興味惹かれたなって方は、まず図書館の方で一冊借りてみませんか？
それもまたね、ちょっと遊び心があって楽しい企画ですね。
当館は図書館と歴史民俗資料館の複合施設であるので、資料館の方をご覧になって、あ、もっと知りたいなって思ったことがございましたら、 あとそこは図書館の出番で、図書館にはたくさんの郷土資料を保存しております。まあ、そういうことを、まあ、私たちに聞いていただければいろんな資料を提供できますし、逆に図書館の本を借りに来た方には、あ、こんな企画展もやってるのかっていうことで、まあ、資料館の方にも入館していただければなと思っております。
今日はお話を宇奈月遊学館の内山香織さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
黒部さんトライ。
いかがでしたか？宇奈月遊学館の皆さん、温かく迎えていただきありがとうございました。お話を伺った内山さんは、遊学館でお仕事をしたくて努力を重ねて夢を叶えた人です。郷土愛、遊学館愛にあふれた方でした。皆さんもぜひ楽しみながら学んでみてください。お問い合わせ電話番号は076565-1010 番です。来週も新川地区の魅力を体験リポートでお送りします。ご案内は岩木幸子でした。